岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きまして、多発性嚢胞腎、腎臓の病気についてです。お話は内科学講座腎高血圧内科分野教授で附属病院腎センターセンター長の朝日浩一先生です。朝日先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ちょっと初めて耳にする病気でした。私にとっては多発性嚢胞腎、ラジオを聞いている方にもあまり耳なじみのない病気かなと思いまして、ちょっと先週のおさらい、多発性嚢胞腎とはどういう病気なのかというところからお聞かせください。
はい、多発性嚢胞腎というのは、左右両方の腎臓にですね、多くの嚢胞と言われる、水の入ったような袋ですね、これが発生しまして、だんだんと増大して大きくなっていくと。それでそのために腎臓そのものも大きくなっていく病気です。でこの嚢胞というもののために、正常な腎組織、腎臓の組織がですね、障害されて、腎臓の機能が年の単位で徐々に低下していく病気で、透析の原因となる病気であります。で、先週お話したのは、腎臓以外にもですね、もろもろの臓器にも障害が出てくる、全身性の病気であるということで、根治的な治療が確立していない、治療が難しい病気として指定難病に指定されていることで、この治療に関しては公費助成の対象になるということで、比較的多い遺伝性の疾患であるということですね。この病気ではですね、半数以上が70歳までに透析になってしまうということで、やはり早く見つけて治療するということが必要な病気です。
透析までのこの進行を抑えるという治療の考え方も一つありました。そしてまた局所の合併症に対する治療というお話もありました。そしてもう一つ、末期腎不全に対する治療と、この治療の3つの考え方、先週お話をいただきましたが、先生、発見した時点でどういう状態にあるのか、ここはかなり重要になってきますよね。
そうですね、その発見した時点で、腎臓の働きが実際どのぐらい残っているのか、あとはですね、どのぐらいのスピードで進行するかということですね。これ若くてかなり大きな嚢胞がある人っていうのは、やはり早く進行しているということになりますし、高齢になってもそれほど大きくなければ進行はゆっくりであるということになります。ですので、そういうところも勘案してどういう治療を繰り出すかというのを、やはり専門医がですね、しっかりと評価して治療するということが大事になってきます。
はい。さて、それでは新しい薬物療法、こちらが今回のメインテーマでございました。新しい薬物療法とは、教えてください。
はい、これはですね、薬剤の名前はトルバプタンという薬でございます。このトルバプタンは嚢胞の数が増えることや、嚢胞の中に水がたまるのを抑える薬です。でこの薬はもともとですね、体の中の真水の成分を、尿として排泄する利尿薬の一種です。でこの薬のメリットは、嚢胞による腎臓の容積の増大と、その腎機能低下、これが抑制されるということが証明されていることです。で、これは我が国で中心に開発された薬でして、2014年から腎機能の低下抑制を目的とした治療が可能となりました。この薬をですね、長期間使うことで、その透析までの期間の延長が期待されています。で現時点でこの病気に対する有効性が証明された唯一の薬です。しかしですね、診断のついた全ての患者さんに使えるわけではなくて。
あ、そうなんですか。
はい、でここのところがかなり大事なところなんですね。でまた高額な薬ですので、難病の申請をしていただいた上で、その公費の助成を受けて治療を続けるというのが前提になってきます。
このラジオを聞いて、先生からトルバプタンというお薬の名前を教えていただいたからといって、この病気の方が全員使えるわけではないというところなんですね。はい、ではその適用条件というのはどうでしょうか。
はい、大雑把な話になりますけども、腎臓の大きさがですね、 溶石にして750ミリリットル以上ですね、まあ、大体これ正常の約3倍ということになります。それ以上であるということと、その年間のですね、その溶石の増大速度が 5% 以上、まあ、進行性にの方が大きくなっているというのが条件ですね。あともう一つは、その時点である一定の腎機能が保たれているということですね。 あまりにも進行した例はこれは適用にならないということであります。
まあ、お薬というのはメリットデメリットあると思うんですが、このトルバプタンはどうなんでしょうか。
はい、やはりデメリットはあるんですね。どのような薬でもあるんですけども、まあ、一つはこの薬は真水を尿として捨てる薬、利尿薬の一種ですので、多発性嚢胞腎の治療で使う量というのは比較的これ多い量を使うんですが、そうしますと大量の尿が出ます、ということで、それに見合った飲水というかですかね、水を飲まないとですね、脱水になってしまうということで、まあ、そこら辺が最大のデメリットです。でそのおしっこがたくさん出ますので、まあ、そういった脱水症のほかにも体の電解質のバランスの異常、特にその高ナトリウム血症とかですね、そういったものに注意が必要になります。また一部の人でですね、肝機能障害が出るので、その場合はやはりこの薬継続するのはなかなか難しいので、そういったことが起きないかどうか注意して、使用するということが重要になってきます。
はい、先生、この多発性嚢胞腎の治療を選択するときに重要だなと思うことはどういうことでしょうか。
はい、特にこのトルバプタンという薬を使うかどうかというところがすごく重要な、はい、ポイントになってきます。でこれはですね、やはり今適用の条件とか病状によって患者さんにとって向き不向きがあると思いますので、やはりその腎臓病であるとかですね、多発性嚢胞腎を熟知した腎臓専門医と、よく相談して適用を決めるということが大事になってきます。先ほども申し上げましたように、その診断がついたら、この薬を直ちに使うというような種類の治療ではないということで、その患者さんのですね、年齢とか、予想されるその腎機能の、予後と僕らは言いますけども、その患者さんがですね、一生のうちにその透析になる可能性がどのぐらいあるかという見積もりですね、こういったことを勘案しながら相談しながら治療を選んでいくということになります。ですのでやはりですね、診断がある程度つきましたら、そのかかりつけ医の先生から腎臓の専門医に紹介していただくというのも一歩ではないかなと思っております。
高額なお薬ということでしたけど、このトルバプタン1日例えば1回飲むのとか、こう何て言う、飲み方というのはあるんですか。
飲み方はですね、朝とですね、あと、夕方に飲んで1日2回に分けて飲んでいただくんです。ただ尿量が非常に増えますので、極端な話ですね、夜に多く薬を飲みますと夜におしっこが出て、しょっちゅうトイレに行かなきゃならないとかっていうことになりますね。ですので飲む量をですね、少し、朝夕でバランスを変えてですね、なるべくそういった日常生活に支障ないように工夫しながら投与するというようなことになります。
これはもうずっと飲み続けるということになるんですか。
はい、基本的には長い間飲んでいただくということで、透析まで移行する期間を延長することができるということになりますので、根気よく飲んでいただくんですけども、これは例えばですね、いろいろなライフイベントでですね、冠婚葬祭に出たりとかですね、あるいはその長期の長距離のですね、旅行をしたりというような場合に、やはりこの薬飲んでるとしょっちゅうトイレに行かなきゃいけないということがあるので、そういう時はですね、休んでいただくというようなことをしたりですね、いろいろその日常生活と折り合いをつけながら治療していくということが大事になってきます。ですので、そこら辺をですね、患者さんによく説明をして、患者さんがよく理解していただいてから治療を開始するということでですね、長く続けられるというふうになると思います。
ここで2つの質問があるんですが、はい、トルバプタンを使えないという患者さんの治療は、はい、どうするんですか。
はい、これに関しましては従来行われていましたようにその他のですね、
はい、
慢性腎臓病といわれる、まあ、生活習慣病が多いと思いますけども、そういったものでその腎臓病の進行を抑えるような治療をしっかりとやるということです。例えば血圧の管理であったり血糖の管理であったり、はい、あるいは体重の管理、尿酸の管理とかですね、そういうところをしっかりと治療を継続していくということになります。
なるほど。さあ、そしてもう一つの質問なんですけど、その例えば膝に水がたまりました、針で抜きますみたいな、何でしょう、大きくなった嚢胞にこう、 うまいこと針を刺して抜くとか、そういうことはないですね。
それはもう一時的な効果だけでありまして、その後また嚢胞に水が溜まってきますし、嚢胞自体どんどん増えてきますので、そういった治療は一般的にやられません。ですので
手術はない、
まあ、手術はしないということですね。いわゆるその
そ
非常に大雑把な言い方をしますと、あまり外科的な病気ではないということです。
トルバプタンの場合だと、その利尿効果があるその一種お薬を使って出していくということですもんね。
これはですね、尿を出すことによってその嚢胞を小さくするという意味ではないんですね。嚢胞の数が増えないようにするということと、嚢胞の中に液体が溜まりにくくするということです。
そこはもう間違っちゃいけないところなんですね。
そうですね。
これ飲んでるから小さくなるわっていうこと。
小さくなる方もいるんですが、一般にはですね、大きくなるのを抑制するということです。ただおっしゃるように、中にはですね、サイズが小さくなる方もいらっしゃいます。それはそれで非常にだから有効だということです。
さあ、ここまでお話を伺ってきましたが、今回、まあ、遺伝も絡む病気疾患ということで、このあたりの考え方をお聞きしておきたいですね。
は
い、
そうですね。遺伝が絡む病気ということで、非常にそのことをですね、悩む方もいらっしゃると思います。これは単にもう何か行いが悪かったからそういうわけではなくてですね、これはもう運が悪かったとしか言いようがないんですが、やはりその患者さんが見つかると、それをきっかけに例えばお子さんの検査をしたりとかというようなことがあり得るわけですけども、じゃあそうすべきかどうかというのは非常にこれは問題があると思います。で、やはり治療法があまりないような疾患の場合はですね、あまり積極的にそうやって調べるということに問題がある場合もありますが、この病気もですね、割と最近までトルバプタンが出るまではやはり特別な治療というものはなかったものですから、問題があったんですが、今はその治療というものを以前よりだいぶ進歩しているということで、適切な時期にですね、検査をして、この病気を確認してですね、治療に向けて進んでいこうというような考え方は成り立つというふうに思います。
患者さんそれぞれのお考えがあるんでしょうけれども、朝日先生のところにも、いや子どものことも気になるから調べてほしい、いやもう知らずにおきたい、様々ですよね。
そうですね、先ほど先週ですね、申し上げたように全く親がこの病気でも子ども出ないということもあるわけですね。ですから、逆にですね、全てのお子さん出てしまうという場合もあるということで、確率の問題になりますけども、やはりその適切な時期があるかと思います。実際にその治療がですね、適用になってくるのはあまりその子どものうちからこのトルバプタンを使うということはほぼない、大きさの問題でですね、だから大きさがある程度そのトルバプタンというものを使えるようになるくらいの、大きさになるのはやはり大体成人してからの方が多くて、多くは30代に入ってからとかですね、40代ぐらいの人ということになってきまして、実際にその腎機能がですね、徐々に悪くなってくるのが明らかになるのが早い人でやはり30代からです。それまではですね、この病気があってもあまりその腎機能自体には影響がないということです。であともう一つはそのお薬のですね、臨床試験の時にいわゆる治験という時ですね、
はい、
小児はその含まれておりませんので、小児でこれを使うことの意義というのはまだ確立してないということになります。ですので、これは慌てて診断するということも必ずしも好ましくない場合もあるので、 まあ、そこはですねよくやはり担当医とも相談しながらその家族のですねご家族の検査をどう進めるかということも決めていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、2週にわたって多発性嚢胞腎について、まあ、とても分かりやすく教えていただきました。最後にラジオを聞いている皆さんに朝日先生からメッセージをお願いします。
はい、この病気であるというのは割と偶然分かることが多くて検診のエコーの結果とかですねそういうところで分かることがあります。まあ、そのような場合ですねやはりかかりつけの先生から経験豊富な腎臓の専門医に紹介していただいて、よく相談した上でですね患者さんそれぞれに適した治療方針を見つけて治療を続けていただくということが大事になります。ぜひ腎臓内科を受診していただければと思います。